家族ラジオ JOBBB 家族ラジオ JOBBB 704回目です。日本国は大阪府の北部にございます千里中央です。千里ニュータウンの中心地にあります私、万場文雄の自宅6畳の和室を改装いたしました簡単スタジオから世界に向かって日本に向かって家族ラジオバンバラジオ704回目をこれから放送いたします。よろしくお願いいたします。それじゃ内容につきましてはてっぺい君から紹介していただきましょう。
はい、というわけで日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さんこんにちはこんばんはおはようございますてっぺいです。
はい、ありがとうございます、
はい。今日もですね、楽しい放送していこうということで、まずはですね、一連の流れをね、僕ら2週間に1回最近更新になりましたので、多分3時間弱ぐらいになると思いますけど、
よろしくお願いいたします。
はい、また収録してないコーナーもあるんで何時間になるかはわからないです。まずはですね、1つ目が週刊 JOBBB ニュースの372ということで、我々、特に私てっぺと迎えにいる文雄君の1週間の動きをご紹介させていただきます。なんか文雄君は今日ね、面白い本を手に入れたみたいなんで、鉄道関連の本とかね、いろいろ上京したいと思います。そして2つ目でございます、てっぺの健康レシピで、私てっぺがですね、作って文雄君が食べるという、誰でも簡単で美味しくて安く、そして健康になれるという料理レシピを紹介いたします。今週はですね、私が2週間、新潟県のキャンプ場に行ってました。そこでですね、何回か作りました現地で取ったですね、山吹きで作る佃煮ですね、保温調理でキャラ吹き、アウトドアでも簡単佃煮を作ろうと、いうことでございますんで、詳しくご紹介させていただきたいと思います。
現地で採集したキャラ吹きを佃煮にするということですね。
そういうことですね。ちょっと自給自足目指しているもんで、
面白いですね、
一歩前進しました。
ほんまやね。
そして3つ目はですね、大人気シリーズでございまして、28年前文雄君がですね、下関から、大阪まで500キロ歩きまして、旧山陽道ですね、旧山陽道歩きました。今の2号線なんですけど、ほぼ今の2号線ですね、長宿山陽道ボラボラの16、28年前と今をつなぐシリーズでございまして、今回はですね、山口県下田の珍スポット巡り、
ここも皆さんなかなか行けるとこじゃないですよ。
そうですね、当時ね、文雄君行った時はなんか徳山市っていう名前やったみたいなんですけど、
徳山市でした、
今はね、周南市という、お名前に変わっております。
もっと前下手村やったんですよね。
そうなんですね、そのあんまり皆さんのご存じない珍スポットをですね、僕らずっと回ってるんですけど、今回は文雄君が下手を回ってくれましたので、下手の知られざる姿をご紹介させていただきます。
下手巡りであります。
そして4つ目がリスナーさんからのお便り紹介でございます。前回、今までは、ね、1週間に1回配信やったんですけど、いろいろありまして今2週間に1回になりまして、リスナーさんからいただいたお便りも結構溜まっておりますので、そのあたりをゆっくりと楽しく紹介させていただきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それとですね、ちょっと申し遅れましたけど、今回ですね、 YouTube のバンチャンネルでの、ライブと同時に今このラジオを配信とか収録しておりまして、 YouTube の方も本当に今リアルタイムに、現在の時刻がね、10時56分の8月12日、今2021年なんですけど、大阪北部の千里中央本局からの様子を今、まさにリアルタイムで YouTube の方、ライブで楽しんでいただいてますけど、こっちのラジオの方は本日の夜の9時頃に JOBBB のホームページで、音声だけで配信しますので、またよかったらね、 YouTube ご覧になっている方もですね、ちょっと YouTube たまに電波途切れて、なんか聞けない部分とかもあったりとか、あとやっぱりこっちのラジオの方が音質すごいいいんで、音質のいいのを聞きたい方はですね、ぜひ JOBBB のホームページまで、足をお運びというかアクセス、本日の夜の9時以降にね、アクセスしてほしいなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今ねちょっと横に iPad 置いてるんですけど、
俺の iPad やね、
ちょっとね、画角が狭すぎて文雄君が入らないんですよね。
ごめんね。
はい、なんで僕だけ、YouTube の配信なんでね、
そうそうそう、
こっちはもう僕だけで大丈夫だと思います。
そうそうそう、また見てほしいものなんかありましたら手出してね。
そうですね、
これにして、これやで、今話これやで、
これ文雄君の手です、ね、
私の手です、わかりますか。はいはい、手の出演ということ で、
で、ね、
手男であります。
はい、ちなみにね、僕ちょっと今日ね、2週間妙高笹ヶ峰に行ってきたんで、妙高山のですね、
綺麗な、
はい、T シャツ、
なかなか
これ近所の道の駅で
シンプルで
2400円ぐらいで買
いまして、いいもんですね。
はい、まだね、 新品の。
なるほど、まだ洗濯してないやつやね。
新品の。はい、ああ、いい T シャツの匂いがします。なるほど、ね、だから新品の T シャツ着るのほんま久しぶりやなっていうね、感じもしておりますけど。
T シャツで
ほん
まやね、ずっと着続けて、意外と新品着るチャンスとしては
すごい気持ちいい、気持ちいいですね。
わかります。よう、
はい。またね、YouTube の方のコメントもいただけたら、この収録内で紹介させていただきます。は
い、それもいいですね。はい。なんかダイナミックな感じがしますね。
はい、それでは、週刊 JOBBB ニュースなんですけど、あ、そうそう、いつもね、僕はあの天気言ってるんですよ、
うん、
ちょっといつもあの感じ違うんで、ね、はい、今 28.5 度、
あ、そう、
室内は
意外と そんなになんか暑くないね、 それにしては。
そうですね、
雨のせいかね、
はい、外はね大雨、
千里の地区に、ね、雨に濡れております。
なんかニュース見てたら、うんうん、あのね、西日本でかなりひどい雨が降るから、なんか災害とか気付けてくれっていうのをね、いろいろニュースで言ってたりしてたんですけど、
世界中そういうことですよね、
はい、まあ、あのこの千里町のあたりはね、まあ、あの今ラッキーというか、あんまりその水害がないところなんですよね、
う
ん
う
ん、まあ、
高台というのがね、
そうですね、はい、近くにそんな大きい川もないんで、うんうん、まあ、我々ちょっと安心して今収録できてるんですけど、はい、まあ、近くに大きい川が流れてる方とか、
いろんな条件があります
からね、ちょっとね、あの海抜の低いとことか、うん、まあ、山肌に近い方とか、まあ、ちょっと他人事みたいな感じなんですけど、あの、まあ、今ちょっと YouTube ライブしてますんでね、はい、ぜひ気をつけてほしいなと思います。本当です、本当です
、お願いいたします、
はいはい、まあ、大事な皆さんなんでね、
はい、
はい、というわけで、どうしましょう、僕からちょっと話させていただいていいですかね。
そのてっぺんの動きを聞きまし
ょう、はい、まあ、ね、YouTube のライブの YouTube チャンネルをご覧になった方も分かってると思うんですけど、うんうん、僕2週間、うん、標高1300メーターの笹ヶ峰キャンプ場っていう、うんうん、あの新潟と長野の県境の、
はい、
うん、まあ、新潟寄りのところで家族でちょっと生活してまして、
うんうん、これはキャンプ生活ですね、いわゆる天幕、
そうですね、
昔で言うたらね、
はい、もう一回言って、もう
天幕って言うんですよ、
天幕、
天の幕とか言ってね、テントのこと、
クラマ天狗みたいなの出てきましたけどね、
まあ、ちょっと
違いますけどね、はいはい、前回の703回目は、うん、そのキャンプ妙高笹ヶ峰支局と、
うんうん、
ここの大阪千里町本局を電話で結んで、
はいはい、
で、まあ、文雄君は電話での出演と、いう風になったんですけど、うんうんうん、あの後でね、うん、そのラジオとか YouTube ライブをこう見直したら、
うん、
結構あの音が聞きづらかったんですよ ね、特にあの文雄君の、うん、まあ、言うたら電話越しの音がすごい聞きにくかったんで、うんうん、もしそれちょっと気になってる方がいてるかもしれないんで、当時のその収録状況とかをまあ話す、まあ、いわゆるその収録の裏側みたいな感じなんですけど、あの、まあ、どういうところで収録してたかっていうと、まあ、その比較的広めのキャンプ場で、しかもあの平日やったんで、お客さんはほんまにまばらやったんですよね。あの皆さんが思われてるそのキャンプ場のあの混雑ぶりとは本当疎遠な感じの、
それこそもう天幕もほとんどなかったわけ
ね。なかったですね、あのね、本当に僕が見た感じではね、多分僕ら含めて 3,4 組ぐらいしか、
3,4 張りみたいなもんです
ね、広いキャンプ場にいなくて、だからキャンプとテントとテントの間がもうそれこそ20メートル30メートルぐらい普通に開いてたんですよね。まあ、だから僕も外であのスピーカーフォンで 話できたんですけど、であのそのキャンプ場に、うん、その所々に、
うん、
あの木の机と椅子、あのベンチと長机みたいなのがあって、そこで、まあ、僕らはそういうところの近くにテントを張って、
うん、
でその机とあのベンチも利用しながら、
うん、使わせてもらいながら、
はい、2週間ちょっとテント生活してたんですけど、まあ、その僕らが使ってたやつとは別に、うん、もう一個5、6メーターぐらい先に、
うんうん、
まあ、何個かそういう、うん、あのベンチと 長机があったんで、
うんうん、
あの当時はそこに、
うん、
あの収録機材だから、このレコーダー、
うんうん、
リスナーさんから提供いただいた、はい、Zoom の H2N ですね、レコーダーを置いて、で、このあ、そうか、当時はあれや、もうミキサーとかあのマイクとか持って行ってなかったんですよ。
そうか、そういうことか。
持って行ってたのはもうこの、うん、あのレコーダー、うん、録音機と、うん、あとはこの三脚だけ。
なるほど、
はい、あとは、うん、その僕のスマホで文雄君と電話をして、
うん、
でその僕のスマホから、
うん、
のスピーカーから出る音をこのレコーダーに近づけて、
もうこれはすごいですね、
はい、で僕は、
うん、
あのこのレコーダーの、
うん、
まあ、レコーダーのマイクですね、いわゆる内蔵マイク、
うん、
これに向かって発声してたんですよね。
なるほど。
ただ、うん、あの それだけやったらね、文雄君の音をちゃんと聞こえるはずなんですけど、うん、実は当時も、うん、そのさっき言いました YouTube ライブもやってたんですよ。
なるほど。
YouTube ライブ、
うん、
でね、 YouTube ライブを配信してたスマホは、
うん、
僕のスマホは文雄君と電話してるので、YouTube ライブできないんですよね。だから僕の嫁さんの松組さんの、
うん、
あの スマホを借りて、でそこで YouTube ライブを配信しながら、で自分の僕のスマホで文雄君と大阪本局と笹上に結んでたっていうわけなんで、あのこっちのレコーダーの方にスピーカーを向けたら、あの YouTube 配信の方の音が入らない
なるほど、
で YouTube 配信してるスマホに僕のスピーカー向けたら、こっち あの IC レコーダーの方には音は入らないっていう、どっちともできない状況やったんで、あの、まあ、たまにスマホに近づけて、たまにレコーダーに近づけてっていうことをですね、まあ、お互いのね、ラジオの方のリスナーさんも YouTube の方の視聴者さんもお互いに平等に聞こえるようにって言って何回かこう行ったり来たりしてたんで、だからあのあの箇所によって全然聞こえへんかった時もあって、でもう一個はそのちょっと僕がその収録してたあの机の通り挟んで向こうに、あの男性の方が、あのキャンプされてて、でその人のこともいろいろちょっと考えて、ね、やっぱ静かなところでこうこうあの発生してたら結構うるさいんだよね、で昼日中でしたから、だからそういう意味もあってですね、まあ、いろんな人に配慮しながらやってた結果ですね、あの聞こえにくく聞きづらくなったということなんですよ。
なるほど、
はい、だからまあ僕がちょっとあの思ったのは、荷物の省力化のために普段使ってる機材をほとんど持っていかずに、もうこのレコーダーと三脚しか持っていてなかったんで、これ仮にこの例えばミニミキサーあったりとか、こういう卓上マイクあったりしたら、もうちょっとこう状況変わってたかなと。あの YouTube の方もラジオの方も両方の視聴者さんリスナーさんがあの快適に聞けたかなと。でさらにそのキャンプしてるおっさんもうるさい思いせんで済んだかなとか、おじさんもねっていうようなことが思ったんで、まあここら辺はね、そういうなんかリスクとそのなんていうんですか、その利益のこうなんか要はあるじゃないですか、こうその天秤にかけてっていうやつなんですけど、まああの今後もやっぱりあの外配信増えると思うんですけど、やっぱりそのどっちを取るかですよね、音質を取るんか、それとも現地での快適性を取るんかっていうことで、まあ今までは僕はやっぱりあのリスナーさんも YouTube の人も大事やからって言って結構機材ごっそり持って行ってたんですよね。ただそれするとね、やっぱり家族の生活もあるんで、あのやっぱり これだけ持って行ってもね、例えば今まで持って行ったものを車に積めないということも多々あるんですよ。だからそういうのをなくしたいっていうので、まあ、今回は収録機材少なめにも、あと今回のパソコン持っていかなかったですからね。はい、でパソコンノートパソコン持っていかなかったら、マウスもいらないし、充電器もいらないし、でそれでパソコンを触る時間も節約できるっていうので持っていかなかったんですけど、けどそれすると今度 JOBBB のホームページのラジオ の、あのなんてアップロードができなくなるとか、本当いろいろもう足し算引き算の連続なんで、まあ、そういう事情であの前回の2週間前の放送はあの聞きづらい部分があったっていう、まあ、これが収録の裏側ですね。
なるほどなるほど、はい、まあ、あの皆さんには謝らない関係
で、そうですね、
まあ、こういう事情が、はい、まあ、家族ラジオってはそんなもんかもわからない
し、そうですそうです、
まあ、ひょっとしてこれちょっと音響関係の方とかね、うん、まあ、そんなことが聞いてはったら
もう
びっくりし、
ね、お前何しとんねん、
これはしかしもう子供の、まあ、2、3歳の幼児の考え方の、まあな、そうそう、連続でというかもう大前提を無視したような、
ね、だからそれぐらい単純な中でね、
う
ん、僕ら放送してるんですよね、
まあ、そう、まあ、それせざるを得んわけやね、
そうそう、まあ、だからこそちょっとこうリアルで、
まあ、ある意味でね、
あの、うん、嘘偽りのないね姿をご覧いただいてるんかな、まあ、お聞きいただいてるんかなと思うんですけど、
ね、こんだけのことをだから普通の放送局がやるとしたら20人ぐらいのスタッフがいると思うよね。
そうですね、
まあ、それを、まあ、あの荷物はほとんどこのレコーダー1台ということでですね、まあそれはどこかが聞きにくくなったりね、
そうそうそう、
まあ、その辺を、まあ、あの考慮していただいて、まあ聞きにくいけど聞いたのかいなという人まあ、あの普通やったら放送局は聞く人を選ばんわな、
選ばないです、
我々は、まあ、放送局と言えるかどうか知らんけど、このバンバラジオについては、
はい、
もうバンバラジオ自身が聞ける人を選んでるっていうんですかね、まあ、非常に失礼な言い方やけど、これ聞いてる人は、まあ、非常に、まあ、あの神経をつこうてやで頑張って聞いていただけるという意味で
今、ね、6人の方が YouTube
の方は聞いてくれてます、まあ、YouTube の方はね、
YouTube の方
は、まあ、まだラジオは発信してませんから分かりませんけど ね、ラジオの聴者の人はもうよっぽど変わった人か、
変わってますね、
まあ、関西弁でいい意味でアホな人かですね、変人かね、奇人か、はい、まあ、そんな人やと思いますよね、
はいはい、
まあ、それ喜んでいられへんねんやけども、まあ、そういう状況でやってるような、うん、まあ、こういう家族ラジオもあるんやいうことを、まあ、この際いっぺん
ね、
内幕をこうやってバラした、バラすという言うた、
いやだからね、
うん、分かった、
あのオリンピックずっとやってたじゃないですか、あ、そうそう、で、まあ、僕も何回かこう現地で スマホを使いながらあのオリンピックの YouTube 動画とか見とったんですけど、うん、やっぱりすごい音も綺麗やし、
う
ん、映像も綺麗やし、うん、もちろんカメラ何台もやってるからねいろんなアングルから見るじゃないですか、うん、でやっぱ僕もこういうそのラジオとか YouTube やってたら、うんうん、あれがどんだけすごいことかっていうのがねよくわかるんで、
まあそれはもう、
あの、まあ、もちろんその普通に見てたらわからないですよ。テレビなんか見てたら
当たり前や思
ってこれが当たり前と思って、うん、僕らのラジオ来たらこれかいみたいな思うんですけど、やっぱり作り手はねすごい努力してるんで、
そういうことや、ね、
まあ、そのあたりあの消費者であるこっち側もね、うん、あのそういうカメラマンとか、
あ、そう、
そういうアシスタントディレクターの方とかも、うん、まあ、いろんな方があれやっぱり関係してるんで、ね、そういう人らはすごいんやなっていうの、まあ、
双方が金を使ってる
わね。そう、そういうことですね。まあ、それもちょっと
双方が金を使ってないわけですよね。言
う
てね、
そうですね、
昔の鉱石ラジオみたいなもんでね、僕ら子供の時ね、電池も何もない鉱石ラジオっていうのがあったんですけども、
はいはいはい、
それでまあ NHK 一局でしたから、ラジオはそれを子供の時にまあアンテナを立てて、
はい、
それでも途中で聞こえんようになったり、天気のいいしか聞こえへんとかね、そんなのがあったわけです。その代わり電池も何もないなしにですね、もう本当に簡単なもうはがき1枚分ぐらいの装置でですね、ラジオが聞けたわけですよね。しかしその方がね、
はい、
今こう気楽に聞いてるラジオよりも、
うん、
当時のラジオの印象の僕はきつく残ってるんですよ。
あ、
まあ、それぐらい、まあ、言うてみたらあのラジオテレビ注文もですね、ある意味にこれ言い訳になって生意気な言い方やけど、苦労して聞くもんちゃうかやなというようなことをまあ皆さんにあの非常に言いにくいことをあの言うてごめんなさい。まあ、家族ラジオ その程度でいいんで
です。
こういうラジオがもっとどんどん出てきたら ね、
そうですね、
まあ、我々の理想の世界家族ラジオ連盟みたいなものがあって、あ、いいなというようなことは感じておりますよね、
はい。まあ、選手の補佐はそういう状況で収録してました。まあ、まあ、
僕もちょっと聞いたけどね、もう電話よりも聞こえにくかったね。
そうです、
僕の声なんかね、
僕の声はレコーダーのマイクにすごい近いから聞こえるけど、文雄君の音は、まあ、その周りの環境を配慮するっていうのもちょっと小さめにしてたんですよ。まあ、それがちょっとね、あかんかったなと。もうあと2段階ぐらいスマホのスピーカーをちょっと大きくしたらよかったなと思ってね。まあ、まあ、もう今更言うてもしゃあないですけど、
いや全然それはそんでもういいというか、もう悪いけど言いながらしゃあないです
よ、ね、けど考えたら、僕らあのこのラジオやって、まあ、10何年じゃないですか、
うん、もう14年ぐらいかな。も
う今やったら当たり前にこうやって、ね、あの支局と本局を結んだり、
はいはい、
まあ、今はね僕ら両方とも本局にいてるんで、はいはい、対面で喋ってるんですけど、してるんですけど、なんか考えたらいつから僕この、うん、あのそのまあ、遠征地からこの 大阪本局を結んだかなと思って今ちょっと考えてたら、あのね、多分ですけど、
うん、
韓国に行った時か、
あれぐらいか、
もしくは台湾に行った時か、一番僕鮮明に覚えてるのがあのネパールに行った時に、ネパールのナムチェバザールっていうね、あのエベレスト街道の起点の街が、
もうこのラジオ聞いてる人はね、ナムチェバザールってパッと分からはると思うんですけど、
そう、まあ、シェルパのなんか里とか言われてるところらしいんで、まあ、それもちょっと誰が言ってるか知らないですけど、そのナムチェバザールの、もうほんま千枚屋 の山小屋で、僕はあのやったん覚えてるんですよ。
標高どれ
ぐらい
だったか、
標高2500ぐらい、
なるほど、
もうちょっと高かったかな、うん、2600ぐらいあったと思いますけど、
うん
うん、でそこで当時あのすごい小さいパソコン、ノートパソコン、エーサーっていうメーカーが今ではあるのか分からないですけど、うん、あれをもうあのパソコン持って行って、
うん、
で当時多分オリンパスの LS10 っていうレコーダー使ってたんですけど、でそれで
今まで生きとるわね、
あれも生きてません、うん、あれで、うん、確かスカイプでやったんですよ。あの3000メートル近いナムチェバザールでもインターネット当時もう10年以上前の話ですけど、
意外とああいうとこはね、
そう繋がってたんで、うん、で大阪の文雄君とナムチェバザールを繋いでってやったのがすごい僕あのやっぱり遠隔地との、その収録で記憶に残ってて、
初めての遠隔地何千キロ離れて
る、そうで、あの時も僕今初めて言いますけど、あれあの音声のアップロードめっちゃ大変やったんですよ、
う
ん、あの時、
ね、
なんでかっていうと、
うん、
あの回線が遅すぎて、
うん、
まあ、大体一番組の1コーナーの音声が、まあ、例えば25メガバイトぐらいなんですけど、それをその僕さくらインターネットっていう大阪 の、 あのインターネット会社のサーバー借りてるんですけど、
申し訳なってます、
そう、それでさくらインターネットのサーバーにアップするときに速度が遅すぎて途中で消えるんです。だから僕それ何回も繰り返して、でようやくあの
積み上げて、
そう、ネパールナムチェバザールの収録をやったんで、だからまあそれ考えたら先々週の笹ヶ峰なんて塀でもないんですけどね、はい、だからまあやっぱり韓国もあった、あの中国もやった、あ、中国はあれかな、現地から無理やったんかな、あ、いや中国行けたな、で台湾もあったし、で もちろんまあ、
スイスはもう
ネパール、スイス、うん、でフランスのパリでポルトガルもやったかな、サルデーニャもやったかな、サルデーニャもね多分サルデーニャから、はい、イタリアのサルデーニャと大阪つなぎましたけど、結構いろいろ、あと日本国内もね、もういろんなとこで富山やっとるし、新潟やっとるしっていうような感じで、まあ、ほんまになんか最初こんなんできんのかなと思ったけど、うん、意外といろんなとこからね、うん、音声届けてますよね。
それはね、まあ、我々が音響とか何もかも無視してねやりたいっていう気持ちがあって
そうそうそう、
まあ、それに今のこのインターネット環境とかいろんなことが協力できるというか、それが
あったから、なんか時代がね、
うん、
なんか
味方れんこと
です、味方してくれた感じです
よ、ね、飛行機の中からもやってたもんね、
やりましたね、
うん、
何のことね、あれフィンエアやったかな、
フィンランドエアやった
フィンエアかもしくはルフトハンザか、
どっちがヨーロッパの
航空やったね、インターネットできるっていうので、うん、1時間2時間クレジットカードで時間買ってやったんです
よ、ね、そうまあね、やっぱり今の世の中でそういうところはええとこやね、
そうそうそう、
イメージがもう実現できると、しかもかなり、まあ、
なんかねドラえもんなんですよね、
ああまあそう、
もう本当ドラえもんの世界がようやく追いついたなっていう、
ようやくというか意外と早くね、
早かったですね、
あんなことがね、だからもうね、発想っていうのは皆さんもう思い切ってね、
そうそう、
もうできんことは、発想できることはできることです、もう特にアーティスト関係の方はそうですよね、
そうですね、
もう恐れんとどんどんどんどん、はい、まあ、流行の言葉を使うのやらしいけど、イノベーションっていうんですか
そんなもう古いわ、
まあまあそれも古い
だいぶ古いわ、
まあ、要はとにかくね、はい、やりたいことをやるという、まあそれに、まあ、我々もっともっとやりたいことをやっていきたいと思うんですけども、まあその辺のところもまあ、ね、言い訳な感じがしたかも分かりませんが、そういうラジオでございます。
そうですね、はいはい、まあ、というような裏話で、はい、ちょっと長なりましたけど、
はいはい、
次ちょっと文雄君がちょっとさっき言いました、
あ、私ね、
本の話、
そうそう、
鉄道の本の話、
はい、ね、僕は1年、もう1年以上前になるんですけども、うん、心臓の大動脈弁っていうかダメになって、
うん、
それを
まあ1ヶ
月、もうあっさり
1ヶ
月入院して変えたんですよね、
はいはい、
でその結果、まあ、本当になんか、
豚でしたっけ、あれ
豚の心膜というの
と、ね、
とまあ、金属を組み合わせた丸っこい弁なんですけど、
ね、アメリカのどっかの会社が、
ね、そうです、それをね、足元のところの、はい、動脈から、まあ、ずっとカテーテルを入れて、
管入れてね、
何も体切らんとですね、まあ、切ったっちゃちょっと切ってるんですけども、
股の部分を切った、
ね、そういうことですね、それでまあ、一回たっていうかね、
そうですね、
本人としては20年ぐらいね、若返った感じがしました、
う
ん、今もそんな感じでやってるんです、うん、まあ、これが10年持つのか5年持つのか分かりません、うん、これはもう言うても知らない
けど、ね、1年前の手術ですね、
1年前の、
大体1年前
です、つい最近もう一回ですね、まあ、人工的なものを体に入れたんですよね、それは、まあ、目なんですよ、目の手術をして、これは白内障の手術やったんですよね、その結果また目の方が予想外というのか、はい、こんなことならなんでもっと早くしとかんかったかいなというほどよう見えて、
あ、
まあ、50歳ぐらいの、まあ、視力あると思うんですよね、
うん、
でそんなんで、まあ、諦めてたですね、いわゆる
諦めてた、なんか健康食品の歌い文句みたいな、
そう、まあ、そうかも、
硬いものが噛め
てた、あ、なるほどね、階段が登れたとかね、
そう
ありますね、
諦めてた、
諦めてたね、
はいはい、
その文字が小文字が読めるようになったんですよね、
ね、
で眼鏡がもう全くいらないようになってね、
お、今眼鏡してない、
全然してないでしょ、
手登場してください、手登場、
はいはいはい、まあ、
この手の人がね、
このぐらい見えましたか、
見えました、
うん、まあ、そんな綺麗な手ではないんですが、
はい、
このおじいさんがですね、
はい、
82歳になったんですよね、7月の1日誕生日でしたから、はい、82点何分やと思いますが
今の気温みたいなもんね、
ごめんごめん、
28.7 でござい
ます、今、ね、まあ、それがめちゃくちゃ見えるようになってね、
はい、
それこそ、まあ、もうこんな言うたら古臭いことを言いますけど、コンサイス英和辞典っていう昔そんなのがあった、
はいはい、
あれもう完全に読めるようになってるんですよね、
でも
でそんなんで、
はい、
今まで文庫本の本とかね、
はい、
新書版の本、これはもう読めんもんやと思って諦めてたわけですよね、
うん、
で買い物に行ってもその部分の書棚はスーッと通り抜けてですね、うん、まあ、禁止用の遠視用禁止用の眼鏡をかけてやっと見える普通の 本箱に行った時に、
うん、
背表紙とかタイトルが見えたんで、その本を、まあ、図書館で借りたり、
うん、
あるいは本屋で買ってたんですよ、
うん、
ところがこれ眼鏡かけんでもですね、文庫本から新書版がびったり見えるようになって、
あ、
で、まあ、大阪の北部の、まあ、今千里地方に私自宅があるんですけど、そのもうほんの 5、6分あったところに田村書店という本屋さんがあるんですよ、ね、この本屋さんが新書版の大きな本屋さんです、新書ばっかりを、新書でも新しい中古で、ね、ない新書ですね、
あ、
それを売ってる
新品の本、
新品の本を売ってる本屋さんなんですけど、数年前からこの頃そういう本屋さんがあるんですけど、新品の本屋さんで古本の部分もあるというね、
うん、
そういうコーナーができて、 でこれももうほぼ初めの方は眼鏡かけて見てたんですよ。ほとんど見えないので諦めてたら、
うん、
最近手術した結果それがまたビチャーと見えるようになってですね、
うん、
これ大変ですよね。見えたら欲しい本っていうのがちょっと読みたいなというような本をまたどんどん増えかけてですね、これみんなに警戒されてるんですけど、まだ増えるかという、はい、で最近
もう今日本捨てたで、
ありがとうもうどんどん捨ててちょうだい。あのね、買った本があってね、
はい、
俺新書版の本って結構まあ見たあの、まあ、本屋さんが苦労してはるんでしょうね、
はいはい、
やっぱりねそのタイトルもおもろうてね、なんかゾクゾクするような感じの本が多いんですよ。
バッタを倒しにアフリカへ、
ええ、それも私の字やから読みにくいと思いますけど、まあ、うん、でしたらカバー外してもらってもいいんです
か。こういうのが新書で、これぐらいの文字のサイズですね、
はいはい、
ですね、
はい
はいはい、
ちょっとあのいわゆるあの文庫本よりは下が長いんですよね、
うん、
そんな本、それがあってですね、ふっと見たら、
うん、
おバッタやんかと僕も、まあ、興味持って、
うん、
まあ、買った
りして、あれですか、砂漠飛びバッタとかあんなやつですか、
まあ、いわば日本で言ったら殿様バッタですよ、
うん、
それが集団になって、まあ、人の
生活を化するみたいな、
ね、やっとると、それを、まあ、はい、あの研究者が、まあ、言って、この人自身がね、バッタが大好きで、
うん、
バッタアレルギーだしいけども、バッタの中で暮らしたいというような決体の、まあ、学者先生、
それこそ諦めてたってやつ
ですね、そういうことですね、でそれを、まあ、そんなんで、はい、大きなこの新書にも詳しい、まあ、内容を全部そのアフリカの国の話とか、ざーっと書いてあるんですけどね、
うん、
これ買ったんですよね、
はい、
でこれがね、もともと本当の値段がですね、
新品やとね。
新品やと920円してたんですよね。
あ、プラス税ですね。
そう、そう、それがね、はい、今ほとんど新しい本と一緒なんですけども、410円、まあ、結構高いねこれね、
まあ、半額になったわけですね。
半額になったらもっと普通は安なんですけど、うん、人気の本なんですよね、
うん、
でそんなについこれも買ったんです。ほらそしたらね、わし読もうと思ってたらよっちゃんがこれね、
はい、
先手出してですね、これ全部読んだんですよ彼女はね、大変おもろかった言ってね、
よかったですね、
うんうん、そんなんで、まあ、よっちゃんも、まあ、病気になって今ちょっといじけてますので、こんな大きなおもれおっさんの話読んだがいいですよ。これこれからまた僕も読むので、
はい、
よかったらてっぺくんとこ回しますのでね、
はい、
まあ、皆さん読んだりと、
はい、
それから
そう、これがさっき言ってた、
うん、
鉄道のやつ、
いや鉄道はまだ今日鉄道ってどんなん言ってた
よ、あの鉄道住宅、
あれはね、もっと前に買ってるんです。
あ、そうなんですか。
あれはあのイナックスさんのですね、
はい、
会社が出してある、まあ、いわば、まあ、言うてみたら写真集みたいなもんですよね。
イナックスさんの愛知県のね、
愛知県の、ね、
会社、常滑の会社
な
んですけ
ど、有名なあの、
はい、いわゆる僕も一回イナックス博物館かな、
はい、
一回名古屋の駅前にあるんですけど、そうそうそう、行ったことあります、うんうん、
あれはね、
はい、
昔大昔買ったんですけども、
うん、
よっちゃんがなんかおもろい本がないか言うの探しまくって、
あ、
まあ、病人の人でも飽きないように写真の大きいある本を置いておいて、それをてっぺいが見たんですよ。
戦後ね、
うん、
鉄道不足、あ、住宅不足の時に使い古した鉄道を改装して住宅にしたりとか、
改装なんかしてない、持って行って車外しただけなんです。
あと船もね、
そうそうそう、
同じように住宅したという本を、
バスもね、バス住宅でもあった
んです。 あ、 そうだ、あれはまあ別に白内障関係なしに、
ね、関係なしに、まあ、たまたま出したという本ですよね、
はいはい、
でその他、まあ、もう時間も迫ってますけども
いや時間ないで、
うん、もうね、これをね、俺も全くこの人の本、こんな人も見たこと、聞いたことない人やって、
はい、
ガンダーラ井上さんという人おるらしいんですよ、
うん、
この人が書かはったですね、人生に必要な30の腕時計っていう、
あ、
面白い、これもね、まあ、面白そうな本です。まだ読んでません。
ガンダーラ井上、
井上さんという人がおらん、はい、なんか楽しそうな人なんですけども、
ね、
でこんなんがこれね、岩波アクティブ新書っていうのが昔あったらしいんですよね。岩波書店がこういうの本を出してた時代があったらしいんですけど、その出したことも知らなかったし、うん、ガンダーラさんもこんな本出してはったことも知らなかったんです、
ね、
これもちょっとおもろかったなと思って買ったらですね、はい、これがですね、670円の本が155円プラス税やったんです、
うん、760円ですね、760円、
はい、もうちょっと目悪いなって言いますけどね、
はい、まあ、数字はもともと弱いですからね、
760円のものが155円やったん で写真が綺麗で、
食べやす
い、まあ、とにかく面白い、まあ、パティック・フィリップの話からですね
パティック・フィリップは普通の人変わらない、ドラえもんの時計もありますよ、うん、
ドラッチとかね、
そん
なあったんや、まあ、この人なかなかカシオの時計からいろいろ安いの高いのを、ね、
オメガもね、
オメガスピードマスターですね、
はい、
でこんなんまあおもろいでしょ、デジタル時計も取り上げてはるんだよ ね、
うん、
いわゆるその機械時計のマニアの人ではないみたい、
うん、
まあ、この人のこのね、30の道具でもこれ読んでみたい、
うん、
でまあ、資料がいっぱいあるので、うん、この辺の話はまた ゲーム戦なんかでもしてもええなと思ったりね、はいはい、その格好でもうこれでやめますけども、はい、これね、あの魚屋さんの若旦那の魚食論って話があったんです。これ魚食の人類史ということでね、
魚を食べるとか言って魚食って、
魚食魚を食べるとか、ね、でね、はい、まあ、あの
いわゆる肉食の反対義語みたいなやつだな。あ、肉食の対義語はあれか、草食か、
草食か、
まあ、まあ、魚食、
まあ、何でもいい、はい、とにかくね、普通あの猿とかね、オランウータンとかそんなもおるんですけど、大半が我々の仲間のような類人猿っていうんですか、うん、そういう、まあ、人というよりかは、まあ、分からない、そんな人も、いや人もですね、うん、魚は食べとらへん、不思議と。
あ、魚意外と食べない、
食べない。で、我々ホモサピエンスが魚を食べることにですね、うん、執着したわけですよね。で、そういうのをあの、このこれも偉い学者の人なんですけども、はい、その人 の、まあ、あの生まれはったのが下関で生まれはったとかね、
なんか今のね、
下関の魚屋さんのね、お母さんが魚をさばくお母さんやって、というその魚屋さんの
山口県 の、ね、
山口県の、
もう山陽道の、
山陽道の今ちょっとバラバラ見て
るところですよね、
うん、そんなのがあって、これも、はい、なぜその魚を食べることによってホモサピエンスが、あの着物を着てるわけでもないし、毛が生えてるわけでもないし、こんな やわいもんがですね、ここまで発展したかということの原因の現地が元を魚の魚食から解いてあるんですよね。
あ、面白いですね。
もうなんか面白いでしょ。もうなんかでやめますよ。これ、はい、身体力が生んだ食べ物中、こういう本もあったんです。これも中古で買ったんですよ、はいはいはい、でこれがですね、まあ、下見に言いますと、当時これ1000円ですね、
はい、
でこれが390円やった。おこれも綺麗な本でね、写真がいっぱいあるんですよ。もうそれはね、身体力の、
あ、お芋が出てきました。
これをじゃがいもの写真から、まあ、じゃがいもの食べ方がコウモロコシとかですね、もうそういうような、もうい
や ザクロみたいな、
そうそう、これ時計草みたいな花が出る、綺麗な、これカメラマンの人の写真なんですけどね、これは中高新書という本で、はい、これね、なんか中高新書の、こんなね、どっちか言ったら写真集のような感じの、はいはいはい、中高新書があったんです。
こういうなんか縦長のやつが新書っていうんですか、
そういう感じですね。なんで、ね、岩波新書から出たらしい、
普通の本よりもちょっと縦が長いらしいですね、
うんうんうん、こういうなんかちょっと話題になるようなね、まあ、なんかあの
情報量ちょっと多いってこと
ですか。多い多い、
縦が長いから、
まあ、そう、これはね、こういうね、うん、でしかも意外とその情報量が多い、まあ、つまらん本もあるけど大半が面白い本でですね、
まあ、それはね、
うん、まあ、どんなもんでもそんなんで、ね、うん、まあ、そんなん、まあ、ダーンと積むようにならなかったら困るなと、
あ、
目がようなったから、
ならんといてください、
意外とそのまあね、はい、今までの
3分の1、ちょっと物が減ってるんです
から、ね、3分の1ぐらいのね、はい、あのというようなことがちょっと最近あってですね、
はい、
まあ、心臓も人工に変わり、目も人工に変わりですね、まあ、あの2歳で新生児というような気持ちでね、
うん、
まあ、頑張っていきたいなというか、まあ、これからも楽しく生きたいな、生きるだけやりたいなというようなことを考えていると。
ありがとうございます。
いうことはちょっと前、いや、あのこれもなんかまた個人的な、まあ、個人的な情報ばっかりですけど、
僕ら個人的なラジオです
からね、まあ、家族ラジオってそういうものですよ ね、
はい、
まあ、そんなこともお話しました、
はいはい、我々の1週間の動き、これにて終了ということで、